愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部准教授山口信夫先生にご出演いただき、商店街のイベントについて伺います。
山口先生のご専門は流通論、地域商業論だということですが、昨年は今治の商店街イベントに参加されたそうですけれども、どういったことされたんですか？
はい、今治の夜市というイベントがあります、
はい、
6月末から8月ちょっと入ったあたりまでやってるんですけれども、はい、商店街の中で運動会をしようと。
夜市で？
そうですね、
はいはい、
タオルを投げるとか、
あ、
じゃこ天食い競争とか、やっぱり子供に大盛況でした、はい、で今治明徳短大の子たちにも手伝ってもらって、
はい、
一緒にやりましたので、
で
今治明徳短大の子たちが子供の扱いがとてもうまくてですね、
はい、
助かった部分もありますね。
なるほど、そこで子供たちとのこうコミュニケーションを学んでみたり。
そうですね、我々の方のゼミ生も最初はなかなか子供に話しかけるのが緊張していたというか、
はい、
照れていたところがあるんですけど、終盤にはだいぶ慣れたな、まあ、こういうところもですね、他の、学校と組ませていただく、
はい、
メリットの一つかなというふうにも思いますね。
なるほど、じゃあもう本当にこう商店街とのコラボだけではなくて、他の大学の生徒さんとか、うん、まあ、いろいろなこうコラボが考えられますけれども、
はい、
3つでもポスター展を、これは昨年から今年にかけてだそうですけれども、
はい、もともとはですね、はい、大阪で、電通関西支社の方々が社員の研修目的でされていたイベントで、クリエイターの方々あるいはコピーライターの方々が商店街の中の各お店を取材して、そのお店の良さが前面に出るような、なおかつ面白いポスターを作ると、それを出来上がったポスターをお店の店頭に掲示するという、
は
い、そうするとですね、商店街全体があたかも展覧会のような状態になるんですね、
は
い、
なるほど、
だからお店に用事があって商品を買いたいっていう人だけじゃなくて、
はい、
ポスターをちょっと見て回りたいという方も商店街を歩き回って楽しめるというようなイベントなんですね。で、それをですね、
はい、
学生とやりたいなと思いまして、いくつかの班に分けまして、
はい、
担当店舗を決めまして、取材してもらって、でお店の良さが前面に出るような、ね、ポスターを作ろうよということで作ってもらったというのが3つのポスター展の概要ですね。全部で24店舗作りました。
でも、ご専門は流通論とか地域商業論で、デザインかとかじゃないですよね？
そうですね、
なんか、ね、何の話してるんだったっけってちょっと分からなくなりますけど、
はい、この3つのポスター展も、
はい、
松山ビジネスカレッジの学生と一緒にコラボレーションさせていただきました、はい、ポスターを作ったりっていうところはかなりですね、松山ビジネスカレッジの学生たちに助けてもらったところはありますね。で、我々はどこにメリットがあるかっていうと、はい、お店の良さを引き出すためのこう取材ですね、
うん、
この取材を何度も何度もやると、このプロセスが商業論のゼミとしてはとても意味があったかなと思いますね。その取材の過程でお店を作った経緯とか、
はい、
うん、あるいはお店の一番こだわってるポイントはどこなのかとか、そういったことに話が及ぶわけですよね、
はい、
でさらに進んでいくとですね、ここのお店の方とあそこのお店の方が仲がいいとか、
はい、
そういう人間関係に関連するところまで取材が及んでくる、ここまで来てくれるとゼミを率いてる側としてはよしっていうような感じですね。
これは本当に私たちの取材とも何かこう重なる部分っていうのがありますね、
うんうんうん、
そのお店を良さを引き出すという。
そうですね、ポスター作るに際して、
はい、
まあ、試作品なんかが出てきたのを何度も何度もですね、教員がですねケチをつけるんですよね、このままじゃ何やかわからないとか、
あ、なるほど、
うん、ここを本当に一番前面に押し出したかったのかなとか、こうケチをつけて何度もですね、作り直しをさせましたので、
はい、
まあ、学生はしんどかったかもしれませんけれども、ただですね、出来上がったポスターを最終的にですねお店の方にお渡しして、うん、お店に掲示する作業をやるわけですけれども、やっぱその時のお店の方ですね、これが本当に喜んでくださって、学生たちもですね、
はい、
それまでの苦労がこう報われるといいますか、本当にやってよかったですというふうに学生が言ってくれた時は、
はい、
まあ、教員の方もやってよかったなと思いました。
商店街のイベントなんですが、最近あの注目されているイベントというものもいくつかあるようなんですが、どういったものがありますか？
はい、あの最近ですね、商店街関係者たちの間で、はい、100円商店街、それからバルですね、
はい、
そして町ゼミという3つのイベントがですね、三種の神器として注目されています。
100円商店街とバルは想像がつきます。
はい、
町ゼミがわからないな。
あの町ゼミというのは商店街の、お店の方、
はい、
店主さんにゼミの先生になってもらって、お店の中でゼミを開いてもらうと、まあ、それも無料で開いてもらうという、はい、そういう取り組みですね。商店街の方々って実はですね、商品知識とか、
はい、
うん、あるいは商品を販売するためのスキルなんかはあのとても高いものを持っていまして、
はい、
ただお客さんの方は意外とそれを知らないという。ですからあの一度でもお店の中に入っていただいて、店主の方が、はい、どういったスキルを持っているのか、魚屋さんなんかであれば魚の知識を教えるゼミを開いてももちろんいいんですけども、包丁の研ぎ方でもいいわけですよね、
はい、
うん、そういったプロのスキルを学ぶ中でお店がどういう店かっていうことも分かってきますし、それに何よりお店の方がどんなあの方なのかっていうことが分かってくると、はい、これが大きいのかなというふうに思いますね。その時にあの商品を売ったりはしませんので、基本的に、はい、それ自体が売り上げにつながるイベントではないんですけれども、長い目で商店街を考えた時に、うん、お店のことを理解してもらってお店のファンになってもらってっていうことが、まあ、それを目指しているイベントですよね。うまくいけばきっとですね、100円商店街やバルよりもひょっとするとすごいイベントと言えるかもしれないなというふうに、まあ、僕自身は思ってますね。
でも100円商店街もあの同じようにそのお店を知ってもらうきっかけ作りなんじゃないかと思うんですが、
はい、100円商店街は商店街の各店舗の店頭に100円の商品を用意して、
はい、
まあ、あたかも商店街全体が100円均一のようにですね、買い物ができるようなそういう状況を作り出すイベントですね。でルールもありまして、
はい、
店頭に100円商品を置くこと、うん、
はい、
必ず店主が、
はい、
店頭に立つことということですね、はい、そうするとこれはお店の前を通りかかった方に店主が直接こう語りかけることができると、まあ、こういう状況を作り出した上で会計は店の中に入ってしてもらった方がいいんじゃないかと、これが3つ目のルールなんですけれども、うん、最後に会計を中で行ってもらうことによってお店の中がどうなってるか、お店の中でどういったものが売られてるかといったことはお客さんに分かりますし、これがうまくいけば100円というですねリーズナブルな商品をきっかけにして、
はい、
お店の普段の姿を認識してもらって、
はい、
また来ようかというふうに思ってもらえる可能性がありますよね。
100円で何を売るかということを考えなければいけないお店もあると思うので、
そこをね考え続けるところがとても大事だと思います。やっぱり長いことお店続けておられると昨日までの品揃えを変えようとも思わないというか、
はい、
そういう方も多いと思うんですよね。なんか売れ残りのような商品を出すんじゃなくて、うん、そのお店の良さを象徴するようなものを100円でうまく出せれば、それをきっかけにしていらっしゃったお客さんが普段のお店も訪問してもらえるようになるかもしれないと、生きた品揃えを作るための第一歩を提供するといいますか、なんかそういうところに私は100円商店街の本当の凄さがあるのかなと思いますね。
そして最近よく聞くようになりましたバルという言葉ですけれども、このバルは商店街ではどのように取り組まれてるんでしょうか？
こちらはあの飲食店をが中心となるイベントなんですけれども、はい、100円商店街と結構似てますね。まあ、3000円だったり4000円ぐらいが相場になると思うんですけども、まあ、3000円でチケット5枚分というようなね、
はい、
そのバルのチケットを配って、そのチケットを持ってお店に入ると、バル用のメニューとワンドリンクが、飲めると、
うん、
まあ、もうちょっと飲みたかったらその普段のお値段をお支払いしてメニューを追加オーダーしたらいいんですけど、はい、あのそれでですねチケットが5枚綴りとかになってますんで、ぜひお店をはしごしてもらって、
はい、
はしごお酒を楽しんでくださいというようなイベントですね。
はい、
おそらくですねチケット1枚あたり600円ぐらいですね、
はい、
でそれでワンドリンクも出しますから原価がどれぐらいかにもよりますけど、だいたい300円ぐらいのちょうどいいメニューを 作る必要があるんですね、
はいはい、
で特にもっと価格帯の高いお店なんかからしたら、普段提供しているものとはまた違った形で、バル用のメニューを作らなきゃいけなくなりますんで、はい、普段のお店の良さもそこに凝縮されたような300円のメニューが作れたら、その後につながるイベントになりますよね、はいはい、うん、
三種の神器と言われるぐらいだけあって、その場限りっていうイベントはないですね。
そうですね、従来のイベントっていうのはそのイベントの時にお客さんは来るけど、その後普通の平日に戻っちゃったら、今まで通りのシャッター商店街っていうことがよく言われてきたんですよね、うん、で三種の神器を考えておられる方々っていうのは、はい、やっぱりこの一過性問題には非常に強い問題意識を持っていて、どうしたら今後につながるようなイベントになるかなってことを考えてこられた方が、こういうイベントを作ったと言えるかなと思いますね。
さて、来年4月からはですね、社会競争学部の産業マネジメント学科に所属予定になる先生ご専門の地域商業論なんですけれども、これまでとは違うどういったふうな学部になっていきそうでしょうか。
私は2点ポイントがあるかなと思います、
はい、
一つはですね、これまで以上にですね、地域の現場で頑張っておられる方々との、共同コラボレーションの機会を増やしていくということですね、はい、私の場合でしたら商店街の方であったり、まちづくり団体の方と一緒に何か町のために良くなることをやったりですね、いや場合によっては共同で何か研究してもいいかもしれないなというふうにも思っております。これが1点目のポイントですね、
はい、
でそれからもう1点ですね、進学部の中で特徴的なところとしては、現場とですね、大学の間をですね行き来できるような人材を作りたいなというふうに思っておりまして、そのためのカリキュラムを充実させております。現場に出なさいということだけであれば、
はい、
20世紀ぐらいからいろんな大学で言われてきたところがあるんですよね、
はい、
だからそれだけで新しい学部と言えるかというと、なかなか難しいところもあるんじゃないかなと思うんですよね、やっぱり現場に行って現場で分かったことをも大学に戻って学問的な観点から勉強し直す、そして大学でさらにもう一度現場に出るために必要な知識を学んだり、それでまた現場に出ると1回目に現場に出た時には分からなかったことが分かるようになったり、でまた今度はさらに深く理解するためには大学に戻って、今度はちょっとだけ社会学の分野の話も少しだけ読んでみる必要があるかなとかね、必要なものをもう一度大学に戻って学び直すと、このプロセス、このサイクルをずっと繰り返していくっていうところがですね、社会競争学部の教員が目指しているところなんじゃないかなと、私は考えてますけれども。
新しいことが始まりそうですね先生、
はい、
社会競争学部そして産業マネジメント学科期待しております。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科教授高橋学先生にお話を伺います。お楽しみに。